Well, good morning, everyone.
Hey, 皆さんおはようございます。
I'd also like to begin this morning by extending my love and support to our neighbors over at the KDF Church.
私も今日はメッセージ始める前に私たちの近い教会である KDF の人たちの思いを分かち合いたいと思います。
It was interesting hearing what Dave just had to say because it's the same as what I heard again and again on Rob's wake on Wednesday night from people.
Dave が先ほどロブさんについて話されたことを聞くのはすごく興味深いことで、どうしてかというと私もその彼の、お葬式の前夜式に行きましたけれども、本当同じようなことを多くの人から聞きました。
I can say the same thing for Judy and I, that we probably wouldn't have been here had it not been for God using Rob to help us where we were in life in that dark place as well.
で、私も妻の、ジュリーと話してたんですけども、もし彼がいなかったら、今の私たちはなかったと。彼が神様が彼を通して働いてくれて、今のところに私たちを連れてきてくれたと感じています。
We were on the verge of getting a divorce and separating, and Rob really came in at the right time, and God really used him to help us to reconcile and come to know the Lord.
で、私たちがロブと知り合った時というのは、本当に私たちの結婚が危機にあって、本当にもう別れないかの瀬戸際だったところだったんですけども、その時にロブは私たちのところに来て、神様が働いてくださって、その技を行ってくれました。
And his ministry, it really touched, I think, many people in this room and across Kobe and Japan.
で、ロブの神様に働きというのは、私たち、そしてこの神戸の多くの人の心に触れたと思います。
And so I just wanted to take a moment just to remember him and pray for his family and pray for KBF.
ちょっと少しこの時間をとって、彼のため、また彼の家族のため、そして KBF のためにお祈りしたいと思います。
So let's just bow our heads and close our eyes and just take a minute or two to just remember Rob.
少し目を閉じて、神戸を垂れて、ロブのこと、また KBF のことに思いを馳せていただければと思います。
Dear Heavenly Father, Lord, I thank you for your servant Rob.
あなたの仕込みであるロブのことを本当に感謝します。
He really did give his time and his energy and his money to all who needed it.
本当に彼は、ロブさんは自分の時間、そして、力、そしてお金をもう全てそれを必要とする人に捧げてきました。
He really did love you and love his neighbor.
ロブ様、本当にあなたを愛し、また周りの人々を愛してきました。
He was a model to many of us on what it meant to go out of your way to touch someone's life.
ロブさんは本当にいろんな面において、私たちが出て行って、いろんな人と関わり、神様の愛を分かち合ってという意味で、本当にお手本となる人でした。
And he just seemed to spend every day wanting to get close to you and wanting to know you more.
本当にロブさんは日々あなたにより近づき、あなたのことをより知る、そのようなことで日々を過ごしてきたということを感じます。
And now he's with you in paradise.
今彼は、ロブさんは今あなたと共に天におられます。
And so we just want to pray now for Rachel and his family and for his church that that you would be with them now as they deal with the loss of their pastor and their husband and their friend.
今そして、残された奥さんのレイチェルさん、そしてご家族、そして教会の人たちのためにお祈りします。どうぞあなたが共にいてくださって、ご寂しい思いをしている彼らと共にいてくださいますように。
I also want to pray that Lagos Church and the other churches here in Sonomiya and in Kobe can come around KBF and really show their love and support and encouragement to the people of KBF.
またはロゴスや他の三宮の教会の人たちも KBF に行って彼らを支え助けていくことができるように導いてください。
We pray this in Jesus' name.
このことをイエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. So if you have your Bibles with you, please open them to Luke's Gospel, chapter 10.
今日は皆さんお手元に聖書がありましたら、ルカの福音書の10章を開けてください。
This chapter is contained within the midsection of this book.
このルカの福音、このところ今日読む10章のところというのはルカの福音書のちょうど真ん中ぐらいのところにあります。
And it mainly consists of Jesus' teachings and parables that were given as he was journeying towards Jerusalem.
イエス様がエルサレムに向かって旅していく中で人々に与えられた教えであるとか例え話のことが書いてあります。
Last week you may remember if you were here with us, we went over the parable of the prodigal son.
で先週ここに来られた方は覚えていらっしゃると思いますけども、先週は放蕩息子の話をやりました。
Today we'll be looking at another popular parable from this section.
で今日はこのルカの福音書の中でよく知られている例え話のもう一つの例え話をお話します。
And it's the one that is often referred to as the Good Samaritan.
でこれはよく良いサマリア人の例え話と呼ばれるものです。
So before we turn our attention there and read, let's just go to the Lord one more time to bless this message.
で、その前に、お話をする前に、このルカの福音書の箇所を読んでいきたいと思います。
Heavenly Father, I ask that you would use my mouth and Keiji-san's mouth to glorify you by preaching your word.
これからあなたの御言葉を学んでいきますけれども、どうぞ私の口、そして通訳者の口を使って語ってください。
Help us to do that faithfully and honestly and to your glory.
あなたの栄光のために私たちがこの主を行っていくことができるように助けてください。
I also pray for the people here who have come today.
今日またここに来られた方のためにお祈りします。
I don't know what their life is like or where they're coming from or how their week was.
どこから来られたか、どのような一週間を過ごされたか、私は今よく分かりません。
But you do.
でもあなたはご存知です。
And I pray that your word today would pierce their hearts.
今日は語られる言葉が一人一人の心の中に届きますように。
I pray that they would come to understand what love is.
私たち一人一人があなたの愛がどういうものであるかということを理解することができますように。
And that without you, they can't really have it.
あなたなしではその愛を私は持つことができません。
That you are love.
あなたご自身が愛です。
And I pray that they would know that and use that with the people around them, their neighbors, their friends, their families, their loved ones.
そのあなたの愛を私たちの周りの家族や友人に分かち合っていくことができますように。
Help us to love other people more and ourselves less.
私たち自身を愛することを少なくし、そして人を周りの人を愛していくことがよりできますように。
Help us to have the kind of kindness and compassion that was displayed in your Son, Jesus Christ.
イエス様、あなたの一人子であるイエス様を通して表されたその愛が、私たちが学び、それを分かち合っていくことができますように。
We invite you here to be with us now, Lord.
主はどうぞあなたが今ここの場所に来てください。
Fill us with your spirit.
あなたの聖霊で私たちを満たしてください。
Clear our minds of all of the stress and worries of life.
日々の生活の中でのストレスやいろんな心配事から解放してください。
And soften our hearts now to receive your word.
私たちの心を柔らかくし、あなたの御言葉を受け入れることができるようにしてください。
We pray this in Jesus' name.
このことをイエス様の名前によってお祈りします。
Amen.So let's turn our attention now to Luke's Gospel. It's chapter 10.
で、ルカの福音書の10章を開いてください。
And we'll be reading verses 25 to 37.
10章の25節から37節を読みます。
Here now are the words of the Lord. And behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying,
Teacher, what shall I do to inherit eternal life? He said to him, What is written in the law? How do you read it? And he answered, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And he said to him, You have answered correctly. Do this, and you will live. But he, desiring to justify himself, said to Jesus, And who is my neighbor? And Jesus replied, A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now by chance a priest was going down the road, and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal, and brought him to an inn and took care of him. And the next day he took out 2 denarii, and gave them to the innkeeper, saying, Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back. Which of these three do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers? He said, The one who showed him mercy. And Jesus said to him, You go and do likewise.
So shall we read in Japan? Sure. 日本語で読みします。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。立法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では、私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。その日彼はデナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。
All right. Well, let's go back and pick it up again from verse 25.
最初の25節のところに戻ってみます。
So here we're introduced to a lawyer.
で、ここで立法の専門家っていう人が出てきます。
That's how he's described in many of the translations that we have in English.
で、その英語の聖書の訳にはそのように書いています。
However, it's important to note here that this wouldn't have been the type of lawyer that you would have seen arguing in a courtroom today.
でもこの立法の専門家っていうのは、今日の裁判所でこう裁判の時にいろいろ話したりする弁護士とかそういう人のことを言ってるのではありません。
No, this was a different kind of lawyer. This was the type of lawyer who would have been considered an expert in the Old Testament law.
ここで言われている立法の専門家というのは、旧約聖書に書かれている立法についての専門家である人のことを言っています。
In particular, the Mosaic Law, which is contained within the first five books of the Old Testament.
で、特にその立法、旧約聖書の立法の中で、モーゼの立法と呼ばれるもので、それは旧約聖書の最初の5つの本のことです。
And his goal here seems to be in testing Jesus's knowledge of the law.
でここでイエスに話しかけているこの立法の専門家の目的というのは、イエスがこのイエスキリストが立法に対して知識をちゃんと持っているかどうかというのを試そうとしているわけです、ね。
Because while this lawyer may have been considered a scholar or an intellectual elite in his day, it wouldn't have been the same for Jesus.
で、その立法の専門家である彼自身は、もうその当時の世の中では、自分はもうその人は学者だと思われていて、こう知的にはすごく素晴らしい人だと思われていたわけですけども、イエス・キリストはひょっとしたらそうじゃなかったかもしれない。
To the lawyer, he is the scholar, and Jesus, well, he's an uneducated man from Nazareth.
で、まあその立法の専門家からすれば、自分はもう立法の専門家の偉い人なんだけども、イエス・キリストなんていうのはナザレドがというところが来た、なんかもう教育も受けてない、つまらない人だったというふうに見てたわけです。
That's the sort of attitude that this lawyer has. He's sort of looking down on Jesus a little bit.
そのような感じで、その彼はイエス・キリストのことを見下した態度で接していったわけです。
And he puts on this false humility.
で、そこでその彼はイエス・キリストにこうなんか謙遜なふりをしてこう近づいていきました。
As he asked Jesus two questions, which this passage is structured around.
でそしてイエス・キリストに対して、まあ、これから読んで今読んだところに書いてある2つの質問をしていきます。
And they're actually, they're really important questions.
それは実はもうすごく重要な質問です。
The first one is this.
最初の質問はこれです。
What shall I do to inherit eternal life?
何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかっていう。
Important question, right?
それは非常に大事な。
I think most people would want to know the answer to that question.
まあ、多くの人はその、質問に対する答えを知りたいと思っていると思います。
And the second question is, who is my neighbor?
で、2つ目の質問は、私の隣人とは誰ですかということです。
So let's take a look at that first question being asked, what shall I do to inherit eternal life?
じゃあ最初の質問である、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかという質問について考えていきたいと思います。
What the lawyer is essentially asking here is this.
でその立法の専門家が聞いていたことは、要点はこういうことです。
What good work must I perform in order to be saved?
救いを受けるためには、どんな良い技を私はしないといけないでしょうかということです。
After all, this man, he's a lawyer, he's a law keeper.
でこの、人は立法の専門家ですから、まあ、立法をこう守る人だったわけです。
He believes that a person is saved by their works according to the law, God's law.
で、彼はその神様から与えられた立法を守って良い行いをしている人は、まあ、救われると考えていたわけですね。
So Jesus, he answers this man by pointing him back to what he's supposed to be an expert in.
で、そこでイエス様はその質問した彼が専門であることについてこう語りそこでそれについてこう指摘することによって答えを与えていきます。
The law.
その専門というのは立法ですね。
You're the lawyer.
あなたは立法の専門家でしょ。
Jesus seems to be telling him.
というふうに、まあ、イエス様が言ってるみたいなんですね。
You tell me what the law says.
あなたは立法専門家なんだから、立法にはどう書いてあるか私に教えてよってこういうふうにですね。
And so in verse 27, the lawyer answers Jesus correctly.
でそこで27節のところで立法の専門家は彼に正しく答えます。
He quotes from Deuteronomy 6:5 and Leviticus 19:18.
彼の答えというのは旧約聖書である申命記の6章5節とレビ記の19章18節からの引用をして答えています。
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself.
心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。
So the lawyer here, he demonstrates that he does indeed understand God's law.
このように、その立法の専門家は、自分は、その人は、その神様の立法を本当にちゃんと理解しているということをここで正しく示しているわけです。
He knows the demands of the law.
で彼は、その立法が何を要求しているかということを知っていました。
And the demands of the law are total devotion to God and a love for one's neighbor.
で、その立法の内容が何かというと、本当に全てを捧げて神様を愛することで、そして周りの自分の隣人を愛するということです。
So Jesus, he really isn't telling this lawyer anything that he doesn't already know.
というわけで、イエス様は、その立法の専門家が知らないことを言ったわけではないんです。
Jesus affirms for him in verse 28 that he is correct.
で、彼は、イエス様は、28節のところで、まあ、その通りですと言って、まあ、彼が正しい答えをしたということをも承認しています。
And that if he wants to inherit eternal life, he needs to do just that.
で、というわけで、彼が、永遠の命を受け継ぎたいのであれば、まあ、そのように行うことが必要であると言ったわけです。
But there's a problem.
でもここに問題がありました。
Actually, there's two problems.
というか、まあ、2つ問題がありました。
And the first problem becomes very clear in verse 29.
まず1つ目の問題というのは、29節のところではっきりしています。
Let's look at that verse again.
そこの、箇所を見ていきます。
But he, desiring to justify himself, said to Jesus, And who is my neighbor?
しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか?
Did you catch that?
お分かりでしょうか?
What is the lawyer really seeking to do here?
その立法の専門家はここで本当に何をしようとしてたんでしょうか?
Well, first, he tried to test Jesus.
まずイエス様を試そうとして質問したわけです。
Big mistake.
その大きな、まあ、失敗ですね。
I mean, who is Jesus? He's God in the flesh.
神様、イエス・キリストというのはもう肉を、の形を取られた神様であります。
So he's testing God first.
でにもかかわらず彼はその神様を試そうとしたわけですね。
But not only that, now he wants to justify himself before God.
でしかもその神様の前で神様であるイエス様の前で自分をこう正当化しようとした。
And this really gets to the heart of the lawyer's problem.
でこれはまさにそのこの人が持っていた問題をにの表しています。
Self-righteousness.
もう非常に独善的であるということですね。
And we need to take note here, though, that this wasn't the first time that Jesus had been asked this question in verse 25.
で、ちょっと気づいていただきたいんですけども、イエス・キリストは、イエス様は同じこの質問をここで受けたのが初めてではありませんでした。
If you remember, in Mark's gospel, a rich young ruler had asked Jesus the same exact question.
でマルコの福音書の中でも若い、金持ち の指導者の人がイエス様に対して同じ質問をしています。
He too had asked, "What must I do to have eternal life?"
彼もその人も、永遠の命を持つためには何をすればいいですかとイエス様に聞いています。
It seemed like many people either didn't know or were really unsure of how to get it.
というわけで多くの人がその永遠の命をどのようにすれば受け取ることができるということを知らなかったように思います。
There seemed to be a lack of confidence in knowing the answer to this question.
この質問に対する答えに本当に確信がなかったのではないかと思います。
And Israel's leaders and scholars throughout the four Gospels are described as continually having to justify themselves before God by their works.
というわけでその、新約聖書、4つの新約聖書の中に出てくるいろいろな指導者たちや学者たちは、永遠の命を受けるために、まあ、神様からの救いを受けるために、こう良い行いをしてこう自分を正当化しようとしている、そういうことが 何度も書かれています。
And that brings us to the lawyer's second big problem.
でこのことがこの立法の専門家の持つ2つ目の問題のところに行きます。
Hold your place here in Luke chapter 10.
ちょっとこのルカの10章のところちょっと指を挟んでおいて
And turn with me quickly to Deuteronomy 27 verse 26.
で旧約聖書の申命記っていうところをちょっと開いてみてください。
Again, that's Deuteronomy 27 verse 26.
新命記の27章の26節です。旧約聖書の5番目のやつですね。新命記の27の26。
Okay. It reads, Cursed be anyone who does not confirm the words of this law by doing them, and all the people shall say Amen.
この見教えの言葉を守ろうとせず、これを実行しない者は呪われる。民は皆、アーメンと言いなさい。
This verse will appear again in the book of Galatians in the New Testament.
で、この同じ言葉は、新約聖書のガラテヤ人の手紙の中にも出てきています。
And basically what it says is, if you do not fulfill all of the laws of God, you are cursed.
で、これが言うことは何かというと、神様が与えられた律法のすべてを守らない者は呪われるということです。
If you break just one single law, that's it, you're cursed.
もう一つでも律法を守り損ねたら、もうそれでもうダメで呪われると言っています。
Now that's a problem.
それはもう大きな問題です。
That's a huge problem for this lawyer and anyone else seeking to inherit eternal life by keeping the law.
で、このことっていうのは、この、立法の専門家のように立法を守ることによって永遠の命を受け取ろうとしている人たちにとっては本当に大きな問題でした。
You see, the lawyer, he was absolutely correct in citing what we are to do.
この立法の専門家は、何をすべきかということをちゃんと旧約聖書から引用しているという意味では本当に正しかったんです。
And Jesus, he even affirmed it for him.
でイエス様はもうそのことはその通りですよと言って、認めていました。
We are indeed to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all our mind, and love our neighbor as ourself.
私たちは本当に、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなた、神様を愛すること、そして、あなた、私たちの隣人を自分自身のように愛すること、そうすべきであると、されです。そうすべきです。
But the problem with that is that we would need to be able to do that perfectly and persistently each and every day of our lives.
でも問題は私たちはそれをもう完璧にしないといけない。そしてもうずっと絶え間なくいつもやって毎日毎日それを私のたちの生活の中でやっていかないといけない。
Which, if you're not God, is impossible.
というのは、私たちが神様までなければ不可能なことです。
And this is the problem that people face when they seek to join a religion in hopes of erasing all of their sins.
で、このことは、
This is a problem that many people face.
このことは多くの人が直面する問題です。
As they will join a church or a religion.
で、教会に来たりとか、ある宗教にこう入っていったりとか。
And with that religion, they want to try and erase their sins by themselves.
で、そういう教会や宗教で、良い行いをすることによって自分の罪をこう帳消しにしてしまうと、そういう教会や宗教が持つ問題です。
They believe that if I just follow these rules,
でそういうグループというのは、この規則をちゃんと守れば、
if I just do these things,
あるいはこのことをちゃんと行えば、
I should be okay.
そうすれば私たちはもう大丈夫だ。
I should be right with God.
で、神様と神様の側にいると。
I should be able to get into heaven.
で、私たちはこう天国に行けると。
But they're really fooling themselves.
もうそれは
fooling. They're misleading. They're deceiving themselves.
それはでも自分を欺いていることになります。
And that brings me to my first point here, which is this.
でそのことが、そのことが、私が言いたい最初のポイントです。
Religion, it can't save you.
でそれはどういうことかというと、宗教は私たちを救うことはできない。
Only God's grace can do that.
で神様の憐れみのみがそれをすることができます。
And grace is given to us as a free gift through God's Son, Jesus Christ.
でその神の憐れみというのは私たちに神の一人子であるイエス・キリストを通して与えられたものです。
Let me give you an illustration.
ちょっと例え話をさせてください。
Please imagine two different people praying to God.
二人の人が神様に祈りしてお祈りしていると。
With the first one, this is how religion works.
で、まず、一人目の例としては、こう、いわゆる宗教的な人はこういうふうに及んでいるでしょう。
Dear Almighty God of the Universe.
天におられる全能の神様。
I have obeyed all your laws and commandments as best I could.
私はあなたが与えられた律法、そして命令をできる限り、守りました。
I prayed five times today on my knees facing west.
で、西の方を向いて、ひざまずいて、今日は、5回祈りました。
I stayed away from all the foods that I'm forbidden to eat.
で、食べることが禁じられている食べ物は、今日も食べませんでした。
And I gave away more than 10% of my salary in your mighty name.
であなたの主の皆のために私の給料の 10% 以上も私は捧げました。
I even tried my hardest to love my wife when I got home from work.
で、仕事から帰ってきたら私は私の、妻をもう心を込めてもできる限り愛しました。
Even though she made オムライスfor dinner.
私の妻がたとえオムライスを晩ご飯に作ったとしても。
And she knows that I don't like オムライス, but I loved her anyways.
でも彼女は私がオムライス好きじゃないということを知ってるんですけども、でもそれを感謝しました。
So now, Almighty God.
そこで、天の全能なる神様。
I believe that today I have obeyed you enough.To have earned your love and acceptance.
というわけで私は今日を本当にも十分に、あなたに従ったので今日あなたからの愛と許しを受けることができると信じます。
At least I think I have.
少なくとも多分私はそうしたと思います。
I hope I have.
多分そうできたといいなと思います。
Actually, I'm still not really sure if I've done that yet or not.
で、それ、正直言って本当にそれがちゃんとできたかどうかあんま自信がありませんけども。
But I feel kind of righteous right now.
でも私はなんとなくこう自分が正しいことできたっていうふうに感じています。
And I'll try to prove it to everyone tomorrow at work. Amen.
で、来週は、明日はそれをみんなにちゃんとやります。Amen.
So that's how religion works.
というような感じが、いわゆる宗教のやり方ですね。
That's how trying to inherit eternal life through works would look like.
永遠の命というのを、良い行いによってこう得ようとする、そういうことです。
Now, let me illustrate with a different kind of prayer.
今度はそれに対してちょっと違う種類のお祈りを。
This is how God's grace works.
これは神様の憐れみが働く場合です。
Dear Heavenly Father,
天の神様、
I'm horrible.
私は本当にもひどいものです。
There is just no way I can ever hope to earn your favor and acceptance on my own.
私自身の力で、あなたの憐れみや許しを受けることができるとはとても思えません。
Everything I do is just tends up to becoming sinful in some way.
私が何をやっても罪の結果になってしまいます。
I try to live up to your laws and commands and I fail each time.
あなたの与えられた教えや命令を守るとしても、いつも失敗ばかりしてしまいます。
But I know that in spite of that I have your love and I have your acceptance.
でもそれにもかかわらず、あなたが私を愛し、私を許してくださることを知っています。
Not because of me, but because of what Jesus did for me on the cross.
それは自分自身、私のゆえではなくて、イエス様が十字架の上でしたことによってです。
He paid the penalty of my sin so that I may be found innocent before you.
イエス様が十字架の上で私の罪の代価を払ってくださったので、あなたの前に私は罪のないものとなることができます。
Even though I didn't deserve any of it.
本当に私がそれに値しないにもかかわらずです。
Thank you, Father, for your sin, whom I want. Or sorry, not sin, sorry. Thank you, Father, for your Son, whom I want to follow and obey.
天の神様、あなたの一人子を感謝します。そして私はイエス様に、その一人子のイエス様についていって従いたいです。
アメン。
アメン。
Did you catch the difference between the two?
まあ、もちろんこの2つの違いはお分かりでしょうか。
There's a big difference there.
そこには大きな違いがあります。
You see, what this lawyer will come to realize is the impossibility that awaits him.
で、この立法の専門家が気づいたことというのは、彼自身の力ではそれができないということでした。
And trying to gain eternal life through religious works.
で、その自分の人生の中で自分がその宗教的な行いをどんなにやっても永遠の命を、獲得することができないということです。
He is stuck in believing that he has to justify himself.
で、そういうわけで彼は、自分自身で自分を正当化することができるというふうにこうもう信じるしかなくなってしまったわけです、ね、
By having to prove himself again and again and again, his own righteousness before God and before men. He has to prove his value and his worth and his goodness to God and to men every day.
で、まあ、まあ、神の前で、また人の前でこう自分の正しさを毎日毎日こう証明していくことによってこう自分を正当化していく、それしかできないということですね。
However, we as Christians, we can get caught up in making that same mistake.
でも私たちはクリスチャンとして、まあ、同じような間違いをしてしまうことがあります。
By believing that we are saved somehow by coming to church every week.
例えば毎週教会に来る、日曜日になったら教会に来ることでこう救われるとか。
Or by reading our Bibles every day.
毎日、聖書を読めばこう救われるとか。
Or praying before we go to sleep every night.
毎日寝る前にちゃんと祈りすれば救われるとか。
That we're stacking up these good works so that God can look at us and be like, "Oh, wow, you guys are you're amazing."
で、そうやって良いと思われることを積み重ねていくことによって、そうすれば神様があなた本当に素晴らしいねと見てくれるんじゃないかというふうに思ってしまいます。
And we can sometimes feel that self-righteousness come up.
で、そのように自分たちがもう自分でこう正しいものであります、独善的になる、そういうふうになってしまうことがあります。
We can sit back and be like, "Yeah, feeling pretty good right now. Read my Bible."
で、なんかちょっと座って自分はなんか結構いいんじゃないかな、聖書も読んでるし。
How about you? Did you read your Bible? Oh, you didn't? Oh, it's okay.
君聖書読んだ？あ、読んでないの？あ、そう。
And we really forget where our true righteousness, where righteousness comes from.
で、そういうふうにして本当の、正しい神様にあって正しいものっていうのがどういうところから来るかというのを忘れてしまうということがあります。
That our righteousness, it doesn't come from our works, but by grace alone.
神様から見て私たちが正しいというのは私たちの良い行いによるのではなくて、神様の憐れみのみによるわけです。
Through faith alone.
そして信仰のみによります。
In Christ alone.
キリストのみによります。
Now, turning back to our Bibles.
聖書に戻って、
Let's finally jump into this parable.
また、別の例え話のところに行きましょう。
So the lawyer, he continues in verse 29 by asking a second question.
で、29節でまた、この立法の専門家は2つ目の質問をします。
And it's almost like he's trying to find a, like a technicality here or a loophole in this.
Loophole.
Like a way out, like looking at the law and trying to figure some other way, something different from what the law says.
まあ、ここで彼は、まあ、立法のなんかこう別のところを見て、別の言い方でどういうふうに言ってるか、なんかこう探してるみたいな感じですかね。うん。あ、本当抜け道。ああ。
So he asked the second question, who is my neighbor?
で、その、 2番目の質問というのは私の隣人とは誰のことですかという。
And this brings us to the passage's next section, which spans from verses 30 to 35.
で、それが次の、ところに関係していて、30節から35節のところですね。
And this has Jesus answering the question by telling a parable or short story.
でその先ほどの質問に対してイエス様は、短い例え話というか短いあの話をして答えています。
And it's about a traveler and the attitudes of three men who come across him.
でこれはこの話というのはある、旅行者の人とその人に対してこう接してきた3人の人の話です。
So verse 3, it tells us that while a certain man was traveling from Jerusalem to Jericho,
でここで30節に書いているのはある人がエルサレムからエリコへこう旅していました。
A gang of thieves had stripped him of his clothing and left him half dead on the side of the road.
でそこに強盗がやってきてその人を襲って、着物を剥ぎ取り殴りつけて半殺しにして逃げていきました。
And then in the next two verses, we are told that following this attack, two of Israel's religious elites had come by.
でその次の2節に書いてあるのはその状況のところに2つの宗教的なエリートがエリートの人ですね。その人がやってきたと。
A priest and a Levite, and they had each separately come across this wounded man by chance.
で、そこに出てくるのは1人は祭司で、1人はレビ人で、その人たちはたまたまそこのところにやってきました。
However, rather than stopping to help him, the priest and the Levite, they had decided to pass him by.
でもその彼らはそこにやってきてその傷ついた人を助ける代わりに助けないで反対側を通り過ぎて行ってしまいました。
Keeping to the opposite side of the road.
でこう反対側を通り過ぎて行ったわけですね。
They didn't check to see if the man was dead or alive or needed help.
でその倒れている人が生きているのか死んでいるのかあるいはこう助けを必要としているのかどうかということを確認さえもしなかったわけです。
They just kept their eyes focused straight ahead and just kept on walking.
でも自分が行こうとしている目的地のところにただ目を据えてもう無視してこう行っていきました。
And it's almost as if when you read these verses that they had almost a feeling of disgust for the beaten, wounded man.
でこう読んでるとこの通り過ぎていた2人の人はこの傷ついている人に対してこうむしろこうなんか嫌悪感を持っていたような感じさえ感じられます。
Like a revulsion, a disgust of seeing this helpless man naked and bloody lying on the road.
でその着物を剥ぎ取られて裸になってもう半殺しになってもう死にそうになっている人に対してこう憎しみをこう抱きながら、まあ、一別しても通り過ぎていったそんな感じです。
You can almost imagine them seeing this wounded man lying on the road up ahead and then just going, wow, 気持ち悪い、wow.
で、なんかその横たわってる、血を流してるような人を見て、気持ち悪いという感じで、もう目をそらしていったという感じですね。
And remember, the man had no clothes on.
で、まあ、その気づいてる人は着物を取られても裸なわけですね。
So the priest and the Levite, they couldn't really see, who he was. There was no distinction in his clothing.
でも着物がなかったので、その人がどういう人かっていうのがもう全く多分分からなかったと思います。
Was this man like them? Was he Jewish?
でその人が彼らみたいにユダヤ人なのか。
Or was he maybe an outsider? Or who is he?
あるいはよそ者なのか、まあ、もう全然分からなかったんですね。
Either way, they thought it best to just have somebody else come by and help him.
でもいずれにせよ彼らは。まあ、誰かは別の人が助ければいいやというふうに思ったんですね。
And so the big twist in this story, it comes in verse
33. で、ところが思いがけないことが違うことが33節のところです。
When we are introduced to the third passerby journeying down this road.
で、そこで、3人目の人がやってきます。
And he's described as being a Samaritan and having what the priest and the Levite were lacking.
でここで書かれているのはその人がはサマリア人でその人はその先ほどの2人の人たちが持っていなかったものを持っているということでこういうふうに書かれています。
And that's compassion.
それは何かというと哀れみの心です。
The Samaritan, he showed compassion.
このサマリア人はその傷ついた人に対して哀れみの心を持っている。 持ちました。
And that is why we often refer to this parable as the Good Samaritan.
というわけでこの例え話というのはよく、良きサマリア人と呼ばれています。
The Samaritan, he was the one who acted out of kindness and compassion to this wounded man.
でこのサマリアの人、サマリア人が、その傷ついた人に対して親切の心、あるいは憐れみの心を持って接していきました。
Rather than out of disgust, as the priest and the Levite had acted out.
で、あの祭司やレビ人が持っていたようにこう憎しみを持って接するのではなくて。
And even in our English language today, we have this expression, a good Samaritan.
で、あの今日の私たちはあの英語の中でも、あの良きサマリア人という言葉をあの使われることがあります。
And it just means someone who helped somebody else.
で、それはどういう意味かで使う、どういう意味で使うかというと、あの他の誰か助けをしようとしている人を助けるという人のことをそういうふうに呼びます。
You know, if an old lady was walking down the street and she fell down and collapsed on the ground and somebody came and helped them up, they'd be a good Samaritan.
例えば、あの、年取った女の人が、あの、おばさんが歩いていて、道で転んで倒れてしまったと。そういう時にパパッと駆け寄っていって助ける人、まあ、そういう人のことを、あの、良いサマリア人というふうに呼びます。
But what's interesting to note here is that while we refer to this parable as the Good Samaritan,
でもここで、あの、でも注意していただきたいのは、あの、この例え話のことを良きサマリア人の話と呼びますけれども、
As far as the Jewish people living in the first century were concerned, the Samaritans, they were anything but good.
でも当時、あの、紀元1世紀ですね。あの、その時に住んでいた人たちに、イスラエルに飛んでいた、住んでいた人たちにとっては、サマリア人っていうのは、本当に、あの、全く良いものではなかったわけです。
Many of the Jewish people, they would have never described the Samaritans as being good.
多くの、あの、ユダヤの人たちは、サマリア人のことを、良いとは思っていませんでした。
Instead, the Samaritans, they were very much hated and despised and to be avoided at all costs.
で、そうではなくて、サマリア人というのは、本当にイスラエルのユダヤの人たちの中から嫌われて、軽蔑されて、こう、できればもう避けたいという、そういうような人たちでした。
If you're Jewish, you do not go into a Samaritan village. You stay away from it as much as you can.
で、あのユダヤ人にとってはそのサマリア人の人たちが住んでいるところにはもうできるだけ近づきたくない、もうそこを避けて通りたいと、そういう人たちでした。
They were considered to be inferior half-breeds.
で、あの彼サマリア人というのはこう、劣ったこう見下されたこう混血の民族だというふうに考えられていました。
They were a mixed race of people who were produced when the Jews from the Northern Kingdom they intermarried with outsiders following Israel's exile.
で、あの、サマリア人っていうのはそのイスラエルが、国を追われて放浪をしていった時にですね、その後に、元々北イスラエルの国の出身だった人たちが周りの他の民族と結婚することによって生まれたそういう混血の人たちだというふうに考えられていました。
So it's actually really, really shocking to have Jesus tell this story in which the hero of it is this scorned Samaritan.
というわけでその彼そのここで言われているあのイエス様が話された例え話の中で、ヒーローになったのはその当時のユダヤの人たちからも全く軽蔑されていたサマリア人であったというのは非常に驚きでした。
I mean, he was the one who belonged to the lowest rung of Jewish society.
そのサマリア人というのは当時の階級ユダヤの社会からすれば一番下の階級に属しているような人たちだったわけです。
He was the one, though, who felt compassion for the dying man on the side of the road.
でもそういう人たちがそのサマリア人がよく傷ついて横たわっている旅人に対して憐れみを持った人でした。
He was the one who bound up his wounds.
で、傷を癒してあげた人でした。
Carried him to an inn.
そして自分の家畜に乗せてこう宿屋に連れて行ってくれた人です。
Paid someone to take care of him.
で、その必要な費用も払ってあげた人です。
Not the priest.
祭司ではなく。
Not the Levite.
レビ人でもなかった。
Again, they would have been at the top of Jewish society.
で、まあ、祭司やレビ人っていうのはもう当時の社会で一番上の階級の人たちだったわけですね。
But again, this Samaritan, he's at the bottom.
でもあのサマリア人っていうのは一番下の階級でした。
So I can't stress enough how shocking this parable would have been to a first century Jewish audience.
というわけで、あのこの例え話をはあのその当時の社会一世紀の社会にいる人にとユダヤの人にとって、まあ、非常にショッキングなあの例え話だったと思います。
It would have been just to put it into a Japanese context. Just to try and bring this story into a Japanese modern reality.
でまあ、この例え話を、まあ、現代の日本 の, あの社会にどう例えることができるかというのを考えてみたいと思います。
It would be as if we were to retitle this The Good Burakumi.
これは、まあ、例えば、良いブラックミン。
For Japanese people, hearing that word is shocking. It immediately gets your attention.
まあ、日本人にとってその言葉を聞くとあの注意を引き起こす言葉です。
And it would have been the same for the first century Jewish people when they heard Samaritan.
同じようにあの一世紀のユダヤの人にとってはもうショッキングだったでした。
And you can imagine as you read this passage that as the lawyer is hearing the parable, that his mouth is just sort of hung open like this in horror.
で、多分その話を聞いたイスラエル、ユダヤの人っていうのはもう唖然として口がこう開いたままになったんじゃないかと思います。
And his eyes are like saucers, huge.
目も開いて。
Because after all, the priest and the Levite, they were the ones who had God's laws.
で、あの祭司やレビ人たちは神様の律法を持っていました。
They were God's chosen people.
その律法を知っていて、彼らは神様から選ばれた人でした。
And the priest and the Levite, they are Israel's top religious elites.
彼らは宗教的なイスラエルの一番最上の階級の人たちでした。
But in this parable, the Samaritan is the hero?
でも今この聞いた例え話ではサマリア人がヒーローだってって。
He's the one with the compassion, not the priest and the Levite.
彼が祭司やレビ人ではなくて、彼がそのある意味を持った人だって。
And so Jesus, he gives this parable as a stinging indictment on Israel.
で、このわけでイエス様はこの例え話をイスラエルにに対してもうぐさっとこう突き刺さるような、まあ、告発としてこう与えられたわけです。
And on social and religious and racial bigotry.
でまた社会的、宗教的、またこう人種的なこう偏見、イスラエル人たちが持っているそういうものに対する告発としてこう与えられました。
Because if Jesus had asked the lawyer the same question,
というのはもしイエス様が同じ質問を、その立法の専門家にしたとして、
Who is your neighbor?
あなたの隣人は誰ですか?
He probably would have answered like this.
彼は多分このように答えたと思います。
My neighbor is one of my fellow Jews.
私の、隣人ですか? それは、同じユダヤ人の、まあ、一人です。
The Jewish people, they are all my neighbors.
ユダヤの人たち、ユダヤ人の人たちというのは私の隣です。
But the foreigner, those are outsiders.
で、まあ、でも外国人は、まあ、外の人ですから。
They are outside of Israel and outside of God's covenant.
で、彼は、イスラエルの外の人ですし、また神様の約束の民のではない人たちです。
They're not my neighbors.
だから彼らは私たちの、隣人ではありません。
This may have been the lawyer's attitude.
というのが、まあ、その立法の専門家の態度だったかもしれません。
And it certainly appears to have been the attitude of the priest and the Levite in the parable.
で、まあ、これがその司祭やレビ人、この例え話の中に出てくる祭司やレビ人の態度です。態度だったようです。
And this brings me to my second point, which is this.
で、このことから、次のことが言えると思います。
Our neighbor is anyone who God has sovereignly put in front of us.
で、これは私の今日の2つ目のポイントですけれども、私たちの隣人というのは、主なる神様が私たちの前に置かれた人、それが誰であれ、それが私たちの隣人である。
Doesn't matter if they live next door to you.
私たちの、隣に住んでいるかどうかは関係ありません。
Or they work alongside of you at work.
一緒にここ仕事をしている人かもしれませんけれども、そうじゃないかもしれない。
Or they sit across from you on the train.
電車の中でこう前向かいに座っている人かもしれません。
Doesn't matter if they're Japanese, Chinese, Korean, or American.
日本人であるかもしれないし、日本人であるか中国人であるか韓国人であるかアメリカ人であるか関係ない。
Doesn't matter if they're rich or poor.
お金持ちであるか貧しいかも関係ない。
They are all our neighbors because God has brought them all to us.
もうそれがどういう人たちであるか関係なく、私たちの近くに置かれた人というのは神様がそう置かれた人なので、私たちの、それは全ては私たちの隣人です。
As I was preparing this message, I was imagining something.
で、まあ、このメッセージを準備しながら、あることを想像しました。
I wondered what might happen if one Sunday here at Logos, a homeless man suddenly decided to walk into our church and sit down.
で、このロゴスのこの教会にですね、ある日曜日に、ホームレスの人がパッとなんか立ち寄ってきたらどうなるだろうか。
Would that be shocking?
それはショッキングでしょうか。
Would we feel surprised by that?
私たちはそれでちょっとびっくりするでしょうか。
How would we all individually react to that?
で、そういう時に私たちは一人一人どのようにこう反応するでしょうか。
Would we welcome him?
彼をそう、とか歓迎するでしょうか。
Would we feel uncomfortable?
それともなんとなくこう居心地が悪く感じるでしょうか。
Would we be kind to him outwardly?
外面としてはこう優しくするかもしれません。
But inwardly be thinking, wow, this guy stinks.
でも、ね、心の中では、わ、なんかこの人臭い。
I really hope he doesn't come and sit next to me next week.
でもなんかあの人嫌だから、来週は来てくれない方がいいなとか。
I mean, I want to love him, but oh, man, he needs a shower.
まあ、この人愛するけど、まあ、でもなんかちょっとシャワー浴びた方がいいんじゃないかなと。
It would really cause us to reflect on the attitudes of our own heart.
まあ、どのように反応するかっていうのは、本当に私たちの心の中にどういうものがあるかっていうのをこう表すことになります。
And question, what kind of a person are we really?
で、そこで問題となるのは、本当に私たちがどういう人物であるかということです。
We should never be the kind of person who asks a question like this.
私たちはその、この例え話、この今日の聖書の箇所に出てくる、次のような質問をする人に なってはいけません。
What sort of person is worthy of my love?
どのような人だったら私の愛、私が愛するに値するだろうかと。
But instead, we should be asking this.
そうじゃなくて、このように考えるべきです。
How can I become the kind of person whose compassion isn't based at all on outward appearances?
私はどうやったらその自分のこう憐れみというのが、周りの人の見た目にこう左右されない、そういう本当の憐れみを持つことができるんだろうか。
So Jesus, he brings it back to the lawyer in verse 36.
で、この例え話の後で、36節で、イエス様はこの立法の専門家にもう一度問いかけています。
And he asked him, which of those three men proved to be the neighbor to that wounded man?
イエス様はこの3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますかと答え聞いています。
And again, for that lawyer, the person least likely to act heroically would have been the Samaritan.
で、まあ、この立法の専門家にとっては、まあ、一番このヒーローとしてなりそうに なかった人が、まあ、サマリア人だったわけですね。
In fact, in verse 37, the lawyer, he can't even bring himself to even say the word Samaritan.
でもそれを示すかのように37節では、その立法の専門家が答えているんですけども、その時にさえサマリア人という言葉を口にしないようにして答えているんですね。
Look at that verse again. He doesn't say it.
37節に答えているんですけども、サマリア人という言葉は出てきていません。
He doesn't want to say it.
その言葉も口にもしたくなかったんですね。
For him, it's just too shocking.
彼にとってはもうあまりにもショックだったんです。
And this really goes to show the attitude of that lawyer's heart.
でこのことが本当にその立法の専門家の人が持っていたその心の中を表しています。
And really, his inability to do what is written in the law, love your neighbor.
でその立法に書かれていることが立法に書かれている隣人を愛しなさいということが本当にできないということを表していました。
Right from the beginning, this lawyer, he had sought to condemn Jesus by appealing to the Old Testament law.
で、この話の最初のところで、この立法の専門家というのは、イエス様に近づ、イエス様を非難しようと思って、立法の、旧約聖書の立法のところ、立法を用いて、近づいていったわけです。
Remember, that was his goal.
そのイエス様を非難するというのが彼の目的だったわけです。
Test Jesus.
イエス・キリストを試す。
Bring up the Old Testament law.
で、そのために旧約聖書の立法を持ち出す。
Show Jesus doesn't know what he's talking about.
そしてイエス様が話していることをイエス様自身が知らないということを示してやろうと。
But by trying to condemn Jesus that way, by appealing to the law, he really just ended up condemning himself.
そのように、立法の書を用いてイエス様を非難しようとしていって近づいていった彼でしたが、結局はどうなったかというと、その立法の教えによって自分がこう非難されてしまったわけです。
Because he didn't seem to be able to know who his neighbor is or how to love them.
で、彼は自分の隣人が誰であるかということを知らなかったし、その人、その隣人をどうやって愛するかというのを知らなかったということ。知らなかったということが分かってしまったわけです。
And he's trying to inherit eternal life the wrong way by his works.
で、彼は永遠の命を間違った方法で自分の努力によってこう獲得しようとしていたということが分かってしまいました。
And this is what Jesus' teachings and parables are so good at.
で、まあ、このことがこのイエス様の例え話というのが本当にまよくできているところです。
At forcing his listeners to rethink the way that they see the world around them.
で、その、聞いている者に対してもう一度考え直して自分の周りをこう見直させるということですね。
And how they are to be living within it.
で、その自分の今生きている置かれている場所でどのように生きていくべきであるかというのを教えてくれるわけです。
So I'll begin to close now by drawing this conversation here to our church.
で最後に、ここに書かれていることを私たちの自身の教会にこうどう提供していくことができるかというとことを考えたいと思います。
As many of you have probably already discovered, life in the church, it isn't really all that easy.
で、まあ、皆さんの多くはもうすでに気づいている方も多いと思いますけれども、教会での、まあ、教会生活というですね、それはいつも簡単なものではありません。
You have people coming from all different kinds of backgrounds.
まあ、いろんな違う背景のところから皆さん集まってきています。
Having all these kinds of different opinions and life experiences.
で、みんな経験も違いますし、考えも違います。
And we're just not always going to be able to get along.
で、うまくいつもやっていけるかというとそうじゃない時もあります。
There'll be times where we clash.
ぶつかる時もあります。
Or disagree.
意見が異なる時もあります。
And it forces us to exercise love and charity towards one another.
で、そういう時に私たちはお互いにこう愛し合い、思いやり合うことっていうのをするそういう場面にが迫られます。
And it doesn't always come naturally or easily.
でもそれのことは自然にできる簡単にできるということではありません。
It requires work.
そのためにはこうちょっと頑張らない、何かしないといけないということがあります。
In the parable that we read today, the priest and the Levite, they were guilty of not caring for the people that God had put in front of them.
で今日読んだあの例え話のところで祭司やレビ人というのはこう神様が自分の前に置かれた人に対してこう愛を示すその人を世話をすることがでをしなかったという意味で、まあ、罪をこう指摘されています。
But they should have known better.
でもあの彼らはあのよく知っていったはずです。
After all, they knew God's law.
で彼らはあの神様の律法を知っていました。
And they knew that at the heart of that law was love.
でそして神様の律法の中心 のところは愛であるということも知っていました。
Love for God and love for neighbor.
神様の愛であり、また隣人を愛することです。
And here at Logos, we should see ourselves more than just as neighbors.
でもここ私たちの教会ロゴスでは、私この集まる仲間のことを、まあ、単なる隣人以上のものとしてこう考えていくべきです。
We should be seeing each other as family.
ここに集まる私たちそれぞれを本当に家族としてこう考えていくべきです。
And families, they go out of their way to love one another.
で、そのお互いこう愛し合う、その愛をこう分かち合っていく、示していくもの、そういう家族であるべきです。
And the ultimate model that we have in looking to strive towards unity.The greatest model that we have in trying to come together.
で、あの教会の、あの仲間としてこう一つになっていく、そういう、ことを目指していく中で一番最善の良いお手本となるものは、
in the church where there's so much diversity.
それがあります。それで、まあ、教会の中っていうのはいろんなあの様々な異なったところというのが人があります。
It is given to us in the Trinity.
でそれがあの、まあ、三位一体ということですね。
One God, three persons.
一つの神様がこの、三つのお人となっている。
Father, Son, and Holy Spirit existing together in perfect harmony.
一つの神様は三つの人格となっていて、それはその、主なる父なる神様であり、一人ごとイエス・キリスト、そしてその聖霊であると。
In perfect love and in perfect community with one another.
その3つが、まあ、完全なこう調和の中にあって、で、その完全な愛。
And this is what the gospel.
そう包まれているということですね。
And this is what the gospel does for us as well.
でこれが、福音が私たちに対してしていることでもあります。
It unites people under Christ, and it includes everyone.
で、聖書の御言葉というのは私たちを神様、イエス・キリストのもとで、一つにして、で、全ての人をこう包み込むということです。
Outsiders, they are welcomed into the church and to be loved.
で、外から来る人たちも、教会には、外から来る人たちももちろん歓迎されてこう愛されるということです。
And this is one of the themes that Luke's gospel stresses.
でこのことがあのルカの福音書で強調されていることの一つです。
And all those distinctions that separate us, like race or gender or how much money you have, those are all gone once we are brought into God's kingdom.
で神様 の御国の中に入ることができれば、私たちが持っている、まあ、人種であるとか、まあ、性別であるとか、いろんな違いというのは関係なくなります。
Our individual status, that's gone.
私たちがどういう状態であるか、どういう身分であるかということ もう関係なくなります。
Who we are now, our identity is found in Christ now.
私たちが今何者であるか、どういうものであるかというのは、イエス・キリストの中にあって見つけられると、そういうことになります。
I'll pray now and then we will have communion.
これからお祈りして、聖餐式を持ちたいと思います。
Dear Heavenly Father,
天の神様、
Lord, I thank you for your Son and for the message that he brought to us.
あなたの御子を感謝します。また今日あなたが私たちに与えてくださったメッセージを感謝します。
That because of him and what you have done through him and through the cross, that we are all one now in Christ.
イエス様のおかげで、またイエス様 が十字架でしてくださったことのおかげで私たちは今一つになっています。
There are no more walls, there are no more barriers separating us.
もはや戦いや私たちを隔てる壁はなくなりました。
And that we can come to the communion table now as one, one table, one people.
今そして私たちは聖餐の、テーブルに一つの民として、集まることができます。
Help us, Lord, to love and to care for those around us.
どうぞ私たちが私たちの周りの人々を愛して助けることを助けてください。
May we not be the priest or the Levite.
ここに今日学んだところにある、祭司やレビ人のようにならないように助けてください。
May we not just know your commands, but do your commands.
単にあなたの教えを知っているだけというものではなくて、それを行うことができるものにしてください。
Living them out to your glory.
あなたの栄光のために私たちが歩んでいきますように。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.